北陸連合長老会の交換講談の礼拝です。今朝は初めにハイデルベルク信仰問答の問い53を朗読いたします。問い53、聖霊についてあなたは何を信じていますか。第一に、この方が御父や御子と同様に永遠の神であられるということ。第二に、この方は私に与えられたお方でもあり、まことの信仰によってキリストとそのすべての恵みに私を預からせ、私を慰め、永遠に私と共にいてくださるということです。本日は北陸連合長老会の交換講談の礼拝として、金沢元町教会の敬愛する皆様と一緒に礼拝の恵みに預かれますことを感謝いたします。またはじめに、元町教会の皆様からは能登半島地震の被災地被災教会を覚えてお祈りくださっていること、またとても温かい励ましの寄せ書きを早々にお送りくださいましたこと、ここに感謝申し上げます。今日の礼拝は北陸連合長老会に加盟します8つの教会すべてによってハイデルベルク信仰問答の問い53をもとにしまして、御言葉から説教が語られ聞かれることになっています。ハイデルベルク信仰問答は、皆さんご存知のように1563年宗教改革の後、ドイツの教会で受洗志願者や青少年の信仰教育のためにと紡がれた信仰問答です。この信仰問答に私が出会いましたのは、問い1のあのシンプルで衝撃的な問答を通して、そしてそこにこの信仰問答のすべてに貫いている慰めがあることを知った時でありました。生きるにも死ぬにもあなたの唯一の慰めは何ですか、こういう問いです。慰めという言葉を問うことから始まっている信仰問答。この問い一の問答が全129問のすべてを貫いて、聖書の御言葉が響き渡ってくる、こういう信仰の学びのための言葉です。とりわけ今日はその中から問い53、この問い53は使徒信条の中の我は聖霊を信ずというこの項目のところを取り上げて、聖霊を信じるとは何か、こういう内容になっています。聖霊について私たちは何を信じているでしょうか。その答えとしまして、二つのことが挙げられています。一つ目は、聖霊は御父や御子と同じように永遠の神であるということ。父と子と聖霊による三位一体の神を私たちは信じると、そう告白してきました。聖霊もまた永遠の神様であるのだ。このことを私たちは聖書の御言葉から聞き知ることができます。聖霊と聞くと、では私たちはどんなことを想像するでしょうか。おそらくは 使徒言行録第2章にありますペンテコステの聖霊降臨の御言葉を思い起こし、風や炎やあるいは聖霊によって導かれる平和や聖なる清らかなイメージを持たれることがあるかもしれません。信仰問答の聖霊についてその答えは、このイメージを私たちの中に何かぼんやりとしている聖霊についての理解をはっきりとさせてくれるものです。聖霊は父と子と聖霊と呼ばれる、その通り永遠の神であること、そしてこのことは私たちにとっては基本的な信仰の教理をこととして聞くとともに、心のどこかではこれは大変な驚きを持って聞かれることではないかと思うのです。私たちは主イエス・キリストについて、神様についての御言葉を聞くのですが、聖霊について強く意識をしたり、そのお話を聞くことが少ないと言えるからでしょう。確かにそうではあっても、聖霊は私たちに祈りの言葉を与えてくれる、信ずる信仰を私たちに与えてくれる、何か私たちを助けてくれる補助的な役割をする、目に見えない助け主だ、こういうふうに理解しておられるのではないかと思います。父なる神様と主イエス様と同じように聖霊も永遠の神なのだと聞くと、どこか驚きとともに新鮮な感謝の気持ちが湧いてくるのです。今日読んでいただきました旧約聖書の初めの箇所に創世記があります。この創世記の第一章、天地創造について伝えられている箇所に神の霊について書かれています。はじめに神は天地を創造された、地は混沌であって闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。これが聖書の始まりの言葉です。神様が天地を創造されたとき、混沌とした地に、闇に覆われていた地に、神の霊が水の上を覆っていたと。つまりは、世界の初めから神の霊があった。これは聖霊が永遠の神であると、そう信仰問答で言われていた通りで、最初から世界にあり、すべてが形作られる前から霊としてすでに聖霊があったのだと聖書で証しをされているのです。そして皆さんのお手元にある信仰問答の文章を見て、その第2に書かれてあるところに、この方は私に与えられたお方でもある、さらにキリストとそのすべての恵みに私を預からせとあります。そして最後は永遠に私と共にいてくださると 永遠に私と共にいてくださる。この信仰問答の言葉に私は心を惹かれます。永遠の神であられる、また私たちにキリストの恵みに預からせる、さらには永遠に私と共にいてくださる。今日はこの第2の信仰問答の言葉を中心に、ヨハネによる福音書14章の御言葉をお聞きしてまいりたいと思います。ヨハネによる福音書の14章には、主イエスが間もなく十字架刑への道に向かわれていく、そのことの予告とともに、弟子たちのもとから離れ去ってしまわれる、それで聖霊を与える約束が言葉として記されています。弟子たちのもとから主イエスがいなくなってしまわれる、そのことで14章の冒頭には第一節にこう言われております。心を騒がせるな、神を信じなさい。弟子たちに主イエスが言われた言葉、この14章の冒頭の言葉は、この直前の出来事を引き継いでいるものです。13章を見ますと、主イエスは最後の晩餐とも言われる過ぎ越しの食事の席で弟子たちの足を洗われるという専属の出来事がありました。この時弟子たちの中から裏切る者がいることが告げられております。またペトロの離反についてもこの席の中で告げられました。このような状況にあって14章というのは、主イエスによる弟子たちに対する聖霊を与える約束、この確かな約束の言葉が語られていくのです。弟子たちは心を騒がせています。主イエスが十字架の死に向かって行かれる、弟子たちのもとから離れてしまわれる、このことを知った弟子のペトロが、主よどこへ行かれるのですか、そう問い、私の行くところにあなた方はついてくることができないと、そう言われたからです。ペトロは鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うだろうと、このことを予告されるのであります。それで弟子たちは全く心騒がせ動揺をし揺らいでいるのです。この不安の渦に巻き込まれている弟子たちに対して、心を騒がせなくてもよいと、そのように語られます。それでは皆さんはどんな時に心を騒がせるでしょうか。きっと私たちの大きな試練を目の前にしたときに、また大きな病気に患っているときに、心を騒がせ、そして神様を求めていくことでありましょう。心配な出来事が起こったとき、自分自身の身に降りかかる大きな壁に打ち当たったとき、とりわけ死を目前にしたとき、心を騒がせずにはいられないものです。そのとき私たちはどんな言葉を聞いても右から左に抜けていってしまい、上の空になってしまいます。このような気落ちした中にあって、 心に雲がかかったようになっているとき、主イエスは聖霊によってご自分が永遠の神であることを示される、そしてこの聖霊を確かに与えてくださる、そう約束をしてくださいます。そしてそれは地上における主と共なる毎日としてだけでなく、私たちがまた地上から離れ去っていかなくてはならない時が来ても、主イエスは永遠に共にいてくださる、そのような方であるのだ。このことを私たちに知らしめる、それが聖霊であり、ヨハネによる福音書では別の弁護者と、こういう言い方であなたのことを守ると言われます。私を愛しているなら私の掟を守ると、そうおっしゃられ、父である神様に別の弁護者を使わして、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださると約束されました。そしてヨハネによる福音書14章ではみなしごという言葉を用いて、聖霊の特徴とその働きが解き明かされました。みなしご、それは孤児という言葉がある通り、家族皆がいなくなってしまっている、孤立している孤独の状況を言い表した言葉です。主イエスは言われました。私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくる。みなしご、孤立した状況で孤独の中にある、もしも私たちがそのような中で生きていけと言われるならば、こんなに寂しいことはありません。私たちにとっては仲間が必要です。そして愛する者たちが必要です。しかしそれ以上に、本当にこの私たちを愛し受け入れ、そばにいて守っていてくださるお方がいらっしゃる。だから私たちは聖霊の助けと導きを、この福音書で言われる別の弁護者の働きを信じているのです。聖霊によって主イエスがこの私と共にいてくださるのだ、そう教えられ、安心をして主に従う生活をすることができるのです。あなた方をみなしごにはしておかれない、あなた方のところに戻ってくると、そう約束をされました。戻ってくるとは、主イエスは死の中から復活をされ、天に昇り、その後再び来られるキリストの再臨がほのめかされていると言いましょう。主イエスは確かに聖霊によって私と共にいてくださり、私が生きているのであなた方も生きるようになると言えるほどに親しく私に望んでいてくださる、あなたに望んでいてくださるの方であるのです。主イエスは御自ら、あなた方が私を愛しているならば私の掟を守るとおっしゃいました。私の掟、ヨハネ福音書で言われる私の掟、この掟は互いに愛し合いなさい、これが私の命令である、そう告げられた私の掟です。この 主イエスが教えられた掟を守ることで、互いに愛し合うことで、別の弁護者である聖霊を使わせてくださる、そのことを父なる神様にお願いしてくださる、そう主イエスはおっしゃいます。あなた方はこの霊をもう知っているのだ、そのようにもおっしゃられ、そのためにこそ聖霊を与える約束を果たすためにこそ、主イエス自らが命を十字架の上にお捧げになり、死にて葬られ復活をされるのです。だから天におられ、この世界から離れておられても、聖霊によって私たちは教会において主を近く感じることが許されています。生きる時も死ぬ時も唯一の慰め主であるキリストが永遠に私と共にいてくださる、そう信じて父なる神様に祈ることも許されているのです。そのために聖霊による祈りが教会を立て、私たちを招いてくださいました。イギリスの神学者であるP.T. フォーサイスという人がいます。2008年に祈りの心という本で、私のよく知る牧者である、大変お世話になった大宮博先生が新たに翻訳をされて出版をされました。今から20年ほど前に、20年ですから2004年でありますが、白衣教会の家庭集会では、この祈りの心が新たに翻訳される前の祈りの精神と呼ばれている本をもとにメッセージを毎回お聞きしたことがあります。この本の事柄が、先月8月第2週目休暇といたしまして、長老に説教をしていただいたときに、長老も神学を学んでいる方であるので、神学校でこの祈りの心の原文にの本に古本屋で出会った時のエピソードが語られておりました。ところでこの祈りの心の本の中に、絶えず祈ることの項目でこんなことが記されています。私たちは霊において自分自身を発見し、自分自身に帰る、神の前であなたの特殊な弱さと罪に向き合いなさい。絶えず祈るという項目の中でこんな文章を見出しました。聖霊によって本当の自分自身を発見するのだと、そう言われます。自分自身を見出すのならば、きっとそこには罪深い弱さしかない、こういう自分を見なくてはならないということにもなるでしょう。しかし、いや、だからこそそこには聖霊の助けがあります。神様が聖霊によってこの私たちと共におられることを知ることにもなるのです。 今年の同じく8月、夏季学校を内灘教会と合同で行いまして、4名の子どもたちと一緒に聖書の学びをいたしました。北陸学院の中学生3名と、そして白衣教会の小学4年生1名、この4名の子どもたちとイエス様に向かって扉を叩く本当の私へ、こういう主題で2日間都議伝道所に滞在をして過ごしました。本当の私を発見するためには、イエス様に向かって声を上げ、扉を叩いて求め続けなければならない、そして探し続けることなんだと学びました。そのために近くの海岸を見に行ったのです。2つの海岸を見に行きまして、一つには都議伝道所から車でに15分ほど走りますと、マスホガウラという海岸があり、その海辺には広い砂浜のところに一つだけ真っ白い扉が置かれております。扉を開けて中に入ると、広い青い海が広がっている、不思議な、そして素敵な体験をすることができました。聖霊は私たちを背中を押して、私たちに本当の自分を知らしめるものでもある。扉を開けまして、その中にいる本当の私を知る。そうするならば、神様が共におられなければ生きていかれない自分であることを私たちは知ることにもなるのです。特に今年最初の日、1月1日に起こりました能登半島地震により、大きな海沿いの岩が崩れる、それを目の当たりにする経験をいたしました。夏季学校ではもう一つの海岸を訪れて、それは輪島市門前にある琴ヶ浜と呼ばれる海岸でした。大きく崩れた海岸沿いの貴重な岩を共に見ながら、神様の偉大な御手の中にあることを思いました。その中で本当の私がこのお方によって知られている、また私自身も知らない自分を見出すことができる、そのためにも聖霊の助けがいるのだと感じます。主イエスご自身が語られたように、あなた方をみなしごにはしておかれない、私もあなた方のうちにいる、このことを思います。聖霊によって弱く罪深い自分を見つめて、そこから救い出されるために、この朝も教会へと招かれました。永遠に主と共に生きるために、聖霊を信じ、励ましを受け、主の眼差しの中で今週も新たな1週間の旅を歩き始めていきましょう。お祈りをいたします。